小児科診療アップトゥーデイト。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。国際医療協力のすすめと題して、お話は埼玉医科大学総合医療センター小児科教授井上信明さんです。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
本日は国際医療協力のすすめというタイトルでお話をさせていただきます。埼玉医科大学総合医療センター小児科の井上信明と申します。本日は日本の小児科医が国際協力に取り組む意義などについて個人的な見解を含めてお話をさせていただきたいと考えています。さて、私はもともと国際協力の仕事がしたくて医師になることを志しました。医学部を卒業した直後には幅広い臨床能力を身につけたいと思い、総合診療や救急、そして小児科の研修を行っています。ただその過程で国際協力の現場でニーズが高いと思われた小児救急の分野を極めたいと思うようになりました。しかし当時日本では小児救急医療を専門的に研修する施設がありませんでした。そこで一念発起して渡米し、小児科そして小児救急の専門研修を受け、さらにオーストラリアでも研修を行いました。また在米中は国際協力の分野で必要となる公衆衛生学についても学ぶ機会を持ちました。当初はアメリカから帰国するタイミングで国際協力の分野の仕事をすることも考えていましたが、日本の小児救急医療も海外途上国と似た状況で教育資源が不足していることを指摘してくださった方がおられ、そのためまず日本の医療に貢献してはどうかと助言があり、東京の都立小児総合医療センターで小児救急部門の立ち上げを行っています。しかし2015年ネパールで発生した地震に JICA の国際緊急援助隊の一員として派遣されたことがきっかけとなり、卒後20年を経て自分の原点に立ち戻り、国際教育の仕事に転職しました。転職後は国際協力機構 JICA の専門家として4年間モンゴルに滞在する機会をいただきました。モンゴルでは医師の卒後研修制度を作る国家事業に関わらせていただきました。その他にもブータンへの短期派遣や国際緊急援助隊の活動も行っています。さらには WHO の短期専門家としても経験を積むことができました。現在はモンゴル、そしてブータンにて救急医療や小児集中治療分野のシステムの整備や人材を育成する事業を実施させていただいています。さて、なぜ国際協力なのかということについて試験をお話しさせていただきます。先の世界大戦後、日本は世界の中で貧しい国の一つでした。しかしご承知の方も多くおられると思いますが、その当時日本は米国政府から5年間で現在の価値にして約12兆円の資金供与を受けています。しかもその多くは無償で供与されています。また世界銀行から低金利で融資を受け、そのお金で日本の高度経済成長を支えたといっても過言ではない高速道路や新幹線などの交通インフラを整備しています。また終戦直後にはユニセフからも日本の貧しい子どもたちの栄養改善を目的にした資金の供与もされています。こういった受けた恩に対する考え方は人それぞれかと思いますが、私は日本人としてこれから成長しようとしている国々に恩返ししたいと考えています。ただ一方的に何かを供与することではなく、グローバル社会のパートナーとして共に成長できるような関わりをしたいと考えています。 また多様な文化や価値観から自らの成長のために必要なことも学びたいと思っています。そして本日主にお話したいのは、少子化の進行が著しい日本において、私たち小児科医が国際協力に取り組むことは、実は私たちの新しい価値観、アイデンティティの創出につながる可能性も秘めている。つまり、日本の小児科医にとって国際協力に関わることはメリットがあるということです。では、なぜ日本の小児科医が国際協力に関わることがメリットになるのでしょうか。これはユニセフが出しているデータですが、世界の地区別の乳幼児死亡率のグラフです。横軸に世界の各地区別の1990年以降の死亡率が示されています。左端の薄いブルーが1990年、右端の濃いブルーが直近の2022年の乳幼児死亡率になっています。そして縦軸は実際の死亡率ですが、点線になっているラインが SDGs で定められている5歳未満の乳幼児死亡率のターゲットの数値になります。これを見ていただくとお分かりいただけるかと思いますが、サブサハラアフリカ、つまりサハラ砂漠よりも南に位置するアフリカの国々や、オーストラリア及びニュージーランドを除く太平洋の島々の諸国、また中央、南アジアを除き、多くの国々で SDGs のターゲットとなる目標値をクリアしています。つまり、このグラフからわかることは、まだ目標値を達成できていない国々がある一方で、世界の多くの国々で子どもたちが乳幼児期に命を落とすことがなくなり、5歳以上まで生き延びることができるようになっているということです。これはワクチンを含む保健や公衆衛生の活動の成果であると考えられますが、子どもたちが乳幼児に亡くならなくなってきたということは、子どもたちが学童期まで成長していくということになります。すると、ワクチン等の保健や公衆衛生だけでなく、医療が必要になってくると考えられます。これは2023年における5歳から14歳の子どもの死亡原因に関する統計ですが、5歳以上の世界の子どもたちの死因の第1位は、実は交通事故となっています。ここではお示ししませんが、世界で亡くなる子どもたちの交通事故の95%は、いわゆる開発途上国で起こっているとも言われています。第2位は肺炎ですが、3位には悪性腫瘍が来ています。つまり、学童期に入った子どもたちには、救急医療や非感染性疾患である悪性腫瘍への対応をする、そういった医療が求められていると言えるかと思います。また、私がよく関わるモンゴルやブータンの最近の5歳未満の乳幼児死亡率を見ますと、先出生あたり、モンゴルでは11、ブータンでは23.1となっています。これは日本の1978年前後、また1966年の数値とほぼ同等です。また、中所得国と呼ばれる国々の乳幼児死亡率は、先出生あたり34であり、これは日本の1961年前後の数値と同等です。つまり、多くの開発途上にある国々で、子どもたちが生き長えられる状況になっていると言っても、子どもに関する保険使用の実際は、日本の50年ほど前と同じくらいだということです。しかし、これらの国々は現在、どんどん経済力をつけてきています。かつてはお金がなく、物がないために、医薬品を買うことができなかった国々が、自分たちの資金で医療機器や薬を買うことができるようになっているのです。そのような状況にある国々が、日本が50年かけて到達した現在の発展を、同じく50年かけて達成する必要はありません。 そこで私たちが時間をかけて得た知見や技術を今まさに成長の過程にある国々の子どもたちのために提供することを考えてはどうでしょうか。これは単に私たちが海外で医療行為をすることを意味しているのではありません。このような国々の小児科医を育てることに私たちが関わることで、50年もの時間をかけなくても多くの国々の小児医療が発展し、そしてさらに多くの子どもたちが未来を紡ぐことになるのではないか。これはとても意義のあることではないかと考えています。日本の現在の小児人口は全人口の10%相当と言われていますが、世界に向けると全人口の4分の1は子供です。日本という枠で見ると子供は少なくなっていますが、私たちの目をアジア、そして世界に目を向けると、まだまだ子供はたくさんいます。まさに今、子供が増え続けている国もあります。日本国内を見ていると、少子化が進み、小児科に仕事がどんどん減っていくと思われるかもしれませんが、世界に目を向ければ、まだまだ小児科医が必要とされる国があるのです。このような国の小児医療の発展に貢献すること、これは日本の小児科医が果たすことのできる役割ではないかと考えています。そしてこのように私たち小児科医がアジアの、また世界の子どもたちのために多くの国々で志を同じくして働く小児科医の育成に関わることは、日本の小児科医のアイデンティティを維持することにつながるのではないかと考えています。確実に迎える少子化時代を私たち小児科医はどのように生きるか、少し視野を日本から世界に向けることで、私たちは世界の子どもたちに貢献でき、そして自分たちの小児科医としてのアイデンティティを守ることにつながるのではないかと思います。
国際医療協力のすすめと題して、お話は埼玉医科大学総合医療センター小児科教授、井上信明さんでした。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。